今日はコロサイ人への手紙第3章1節から4節です。このところでは天にあるものを求めることが語られています。1節のところを見ると、こういうわけであなた方はキリストと共によみがえらされたのならという言葉が出てきています。このキリストと共によみがえらされた、そしてそれとは対照的な言葉が3節に出てくるわけですけれども、あなた方はすでに死んでいたという言葉が出てきています。このよみがえりと、そしてまた死というのは、決して私たちの今持っている肉体のことではないということを思わさせられるわけです。今私たちはこの肉体を持って生きているわけなんですけれども、しかしやがての時にはこのよみがえり、そしてまた死ということを現実に体験する時は必ずあるわけです。しかし今私たちがキリストと共によみがえり、またキリストと共にもうすでに死んでいる、それは言うなれば私たちのこの信仰の世界、信仰を持って今この世を生きる、いかに生きるのか、それはキリストの死、そしてまたキリストのよみがえりが自分のうちにもなされているんだという、それは信仰ということになると思います。そして私たちが求めるものは何なのか、それは一節の中頃に上にあるものを求めなさいとパウロは言ったわけです。その上にあるものとは何なのか、それはそこではキリストが神の右の座についておられます。ですから私たちはこの地上に今生きているわけですけれども、求めるものは何かっていうと、この世のものではないということです。むしろ天にあるものを私たちは求めていく必要がある、この世においてっていうことは、実は2節のところに地にあるものっていうふうに出ているわけです。この地にあるものっていうのは今生きている私たちの現実の世界、ここにあるもの、もちろん物質的なものもそうでしょうし、ある意味ではそれはもう名誉とか地位とか、そういうこの世につく素晴らしいもの、この世の栄光を思ってはならないというふうにパウロは言ってます。イエス様は洗礼を受けられて、そしてその後御霊に導かれて、もうアラノでサタンの試みに遭う、その時にサタンはどういうふうにしたのか、地の栄光をイエス様に見せたわけです。そして自分を拝むならばこの地のすべてのものをやるとですね、もうまさにそれはもう偽りであったわけなんですけれども、イエス様はそれを見破られて、そしてサタンは退いていった。最初に作られたアダムとエヴァはどうだったのか、園の中央にある木の実を食べてはならない、死んでしまう、神様に言われたわけですけれども、彼らはそれを見た時に心が奪われていったわけです。そして彼らはその自分の欲を満たそうということで、その木の実を取って、食べてしまった。そしてそれによって彼らは神様から隠れるものとなってしまったということがあるわけです。私たちは今この地上で生かされているわけなんですけれども、果たして私たちもこの世のものに心を開かれて、そういうものを得ようとするのか、それともパウロが言っているように上にあるものを求めなさい、私たちはこの世のものではなくて神様が与えてくださるその栄光、そしてまた喜び、永遠に続くものを私たちは求めるべきではないだろうかと思います。そして2節には上にあるものを思いなさい、ですからそれは今生きている私たちが自分の心の中に何を思い描くかということです。私たちは生きているわけですけれども、 絶えずやはり求めていくっていうことはあると思います。食欲もですね、それがなくなってしまうならば、私たちは生きていけない。そしてまた私たちの、人生の中にも、やはり目的っていうものが なければ、何のために生きているのか分からなくなるわけです。だから私たちのその得ていくもの、目指すものは、決してこの地上のものだけで果たしていいんだろうか。むしろ私たちは上にあるものを求めていく。神様の栄光、そしてまた勝利、それを求めていくその生涯を私たちは歩まさせていただきたいと思います。しかし私たちはこの地上においてはいろんな試み、そしてまた誘惑、そういうものが出てくるわけです。じゃあそれを退けるために必要なのは何かっていうと、8節を見ると、あなた方はすでに死んでいて、ですから私たちはこの世のものに対してはもう死んだものである。影響されない。ですから、私も亡くなった人を見に行くっていうことがありましたけれども、呼びかけても答えないわけです。もちろん褒めてもですね、喜ばないし、いや逆にあなたはもうこんなこと失敗したのではないかと言ったとしても、その人はもう答えることはない。もうこの世にあっては死んだものである。ですから、このすでに死んでいる影響を一つも受けない。悪口造言言われても腹を立てないし、逆に褒められてももうのぼせることも何にもない。この世に対しては死んだもの。しかし、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。キリストと共に神のうちに隠されている。例えば、金魚をなんか夜店で買ってきた。多分、ほとんどはポリエチレンの袋に入れられて持って帰ると思います。そして金魚鉢にそれを移す。金魚を生きるわけです。じゃあ、その金魚がそこから飛び出たらですね、生きることができるんだろうか。生きられないわけです。しかし、絶えず水の中に生きているならば、生きることができる。ですから私たちクリスチャンはもうこの世のものに対してはもう死んだもの。しかしあなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。神様のその御手の中に私たちは生きているんだというその信仰を私たちは絶えず持つ必要があると思います。ですから私たちはこの世に影響されない。かつてはもうこの世のものを求めて、そしてこの世のことで一喜一憂していたと思います。しかし私たちはこの天にあるものを求めていく限り、私たちは決して滅びることはないわけですし、キリストが共におられて、そしてまたキリストが私たちを導いてくださる。ですからこの箇所ではもうキリストと共にっていうのがもう何回も出てきているわけですけれども。そして私たちの最後はどうなのか。4節見ると、あなた方の命であるキリストが現れると。これはおそらくは再臨っていうことも含まれている。今私たちはこの地上で生きているんですけれども、キリストが再びやってこられる。天に上げられるときに、もう弟子たちは、もうイエス様が雲に乗って登っていかれるのを見たわけですけれども、それと同じような姿で再び来られる、その約束が与えられているわけです。そして、キリストの現れるときに、私たちはキリストと共に栄光のうちに現れます。それはもう私たち自身の体も栄光の姿に変えられて、そして携え上げられて、私たちは天に永遠に生きることができる。私たちにはこの再臨の希望があるわけです。そしてパウロの時代も、一世紀の時代はもう迫害の時代であったわけですけれども、じゃあその当時のクリスチャンの希望はどこにあったんだろうか。この世のいろんなことを求めていくっていうことでは おそらくなかったと思います。もう天の栄光を彼らも求めていた。そしてそれに対するもう確実な信仰が彼らのうちにあった。そして彼らはもうそれを待ち望んでいたということに尽きると思います。ヘブル人の手紙の11章1節を見ると、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものである。ですから、本当に1世紀の時代、もうパウロたち、彼らの心の思いはどこにあったのか。それは天にある希望を彼らは持っていた。それは朽ちることもしぼむこともないし、そしてこの世のどんな権力者であっても、彼らからそれを奪うことはできなかった。そしてその希望は私たちにも続いて与えられてきている。ですから私たちの生涯はどのような生涯なのか。地のもとものを求めるのか。それとも天にあるものを私たちは求めて生きるのか。私たちもまたキリストが共におられる。そのことを確信し、そしてどんな時にも守ってくださって、私たちは天の御国を思うその生涯、そして必ず私たちも天にあって栄光と勝利に預かる、そのことを信じて歩むものとさせていただきたいと思います。